はい。シネマクティフ東京支部の音声配信。シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。もう、12月の収録になっちゃいましたね。
そうですね。今年収録はおそらくこれが最後ですよね、きっとね。
そうですね。これとこの後の収録
うん。
が12月は最後って感じですね。
うん、なかなか楽しい一年でございましたわ。あれはやんないんですか？そういえば、ユーネクストの中のベスト回みたいなやつ。
それは、
うん。
年明け収録です
なるほど。
ね。はい。
楽
今
しい。
回の分も含んで
そう
の
ですよ
ベスト
ね。
選ぶみたいな。
一応もう僕決めましたよ。
本当ですか？僕全
は
然考えてないな。
い。
なるほど。
ロンペさんと多分違う結果なんじゃないかなって気がするけど。
本当ですか？
うん。
僕ね、Unext と Netflix は違う気がするんですよ。
どういうこと？
アマプラはなんかみんな被るんじゃないか
ああ、かぶりそうなんだ、ケンス
な。
君たちと。
そう、なんか
うん。
ね、明確にこれは良かったなっていうのは
ああ、
あ
突
る
出して
から。
るのがあるんだ。
そう、何本かあるか
う
ら、
ん。
なんかトップ3とか被るんじゃないかなっていうのは、アマプラは感じてますけどね、なんかね。
ユーネクストのことで言うと、なんか、そんな突出してるっていう感じじゃないっす。まあ、種類が相当違うのばっかりだから
そう
な。
ですね。
時代も違えば、
めちゃくちゃですね。
国も違うし、まあ、アマプラとかもそうだろうけど、
まあね、オールジャンル、
バリエーション豊かですからね。
オールタイムから選んじゃってますから
そうで
ね。
すね。うん。なるほど。ちょっとお楽しみにということで。
皆さんもね、予想してみていただければと思いますね。
うん、うん、うん、うん。
まあ、U-NEXT だけでも全部聞いてる人はいないんじゃないか
い
と思
ないでしょう。まあ、ネタバレなしとはいえ、なんかね、やっぱりタイトルだけ見て、なんかあんまり惹かれないタイトルだなと思ったら、やっぱ再生ボタン押すとこまでなかなかいけないってこともあると
わかんないで
思う
す
んだよ
ね。
ね。自分もそうだしね。
そうですね。
うん。時間が限られてますからね。みんなリソースをどこに割くかっていうのはみんな
本当です
それぞれだ
ね。
と思いますけどね。うん。
ありすぎますよね、コンテンツがね。
ありすぎますね。だからちょっとコンテンツ疲れっていうか、ちょっとね、今年は本読みたいなと思ってて、ずっと読めてなくて、ここ最近はなんかね、寝る前に Kindle とかで見たりとかして、ちょっと本読むの今楽しいなと思ってるところなんですけど。
いいじゃないですか。
う
僕全
ん。
然、まさに全然ですよ。
そう。でもまあ、だから何かを犠牲、まあ、だから映画見る時間とかはね、ちょっと今減ってるかなって感じですけどね、僕は。
なんかもう聞いちゃうんですよね。聞いたり見たりしちゃうから、動画を見たり、何かを聞いたりしちゃうから、本が読めなくて、だから病院って待ってる時間だけ本読んでます。
ああ、確かに、それが一番、なんかね、映像を見るっていうのもなかな
そう。
か不
呼
適。
ばれちゃうから、
そうっすよね。
なんか聞いてるわけにいかないんで、読んでるのが一番いいんですけど、だから病院の待ってる時間だけ読んでる本があって全然進まないって感じです
言うて何十分ぐらいでしょ？だってそれ。1時間とかね、待つわけじゃない
はい、
し。
そうなんですよ。全然進まない。
なるほどな。
はい。じゃあ、ちょっともう、本読むのは、読書は復帰したいと思ったんですけど、なかなか難しいなって感じです
ロンペさんはだって舞台見たり、落語聞いたりとか。あ、落語はあれか、創作落語か。いろいろ、配信見たりとかね。
そ
してますもんね、すごいね。
うなんですよね。いや、だから集中して、やっぱ時間作んなくちゃ多分読めないって感じですね、多分ね。
まあ皆さん、そういう悩みはね、皆さんあるでしょうけど。
まあそんな中で、まあ僕らがやってんのも 動画、配信映画についてのコンテンツなんでってところですね。
そうですね。
はい。というわけで、僕と石山さんがやってるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話す Digin U-NEXT
はい。
という企画となりまして、U-NEXT の映画を、ネタバレなしで話していくという企画となります。で、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、花咲く頃という作品となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。戦火の不安が残る ジョージアで生きる少女の成長を描いたヒューマンドラマ。ベルリン国際映画祭などで高い評価を得たジョージア映画の新しい風。厳しい時代を生きる庶民の表情を映し出すとともに、戦争や暴力の不毛さ、女性の権利を訴えかける。というふうな作品となっております。
うん、
では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
はい。はい、今日ちょうど、ディギンニューネクストの、36回目の、
うん
漂うが如くでしたっけ、
はい、
ベトナムの映画が、うん配信になりましたけど、
そうですね、
改めて聞いてみたら結構、まあ、僕が話しにくそうな感じで話してて、
うん、
その魅力を伝えるのに、なんだろう、やっぱりハリウッドとか日本の映画とか、そういうちょっと分かりやすいっていうか、僕らが見慣れてる映画と違くて、
うん、
ベトナムの映画とか、このジョージアですよ、皆さん。ジョージアって国はね、やっぱ馴染みがないと思うし、僕は当然ジョージアの映画なんていうのを初めて見ましたし、まあ、異国というか、あんまり知らない国の映画で、しかも、まあ、予算とかもだからすごくあるわけじゃないと思うし、そんなね、アクションがあったりするわけじゃないから、自然そういう生きることとか、まあ青春とか、もっと普遍的なことを描いたりとかする、ちょっとなんというか、まあだから感覚的な映画というか、まあアート寄りな映画っていうとね、語弊があるかもしれないけど、そういう映画をこう語るときって、やっぱり言葉で伝えるのがすごく難しい部分もあるなと思っているんですよね。それを上手に伝える、ことに、まあ、勉強したいなと思っているところではあるんですけど、だから今回のこの話す心も見終わった後、また話しにくいなとかってちょっと思ったっていうのは正直あるんですよね。で、まあ、それもちょっと踏まえてお話しするんですけど、監督が、ナナ・エクフティ・ミシュピリさん。
もう名前難しいですね。
難しいですね。この方は、ジョージアの、首都はトビリシっていうね、場所なんですけれども、ジョージアっていう国で、皆さんどんな感覚で、思い起こされるのか、ちょっと、どうなんですかね。ロンペさんって、ジョージアって国ってどういう印象ありますって。
だから僕らの子供の頃は、いわゆるグルジアって呼ん
そう
で
な
た
んで
ん
す
で
よ
すよ
ね。
ね。途中からジョージアって呼ぶようになったところですよ
なん
ね。
かね、オリンピックで、重量挙げってあるじゃないですか。重量挙げで、ジョージアの選手多いなって僕いうのは印象にあるんですよね。なんか、だから何って話なんですけど、まあ、ソ連、ソビエト連合を構成してた国の一つで、
まあ占領下になったっていう
そう
か。
なんですよね。で、まあ、だから今のウクライナとロシアの問題がいっぱいあるじゃないですか。あれは我々はすごく今可視化されて目に見えてるけど、92年に、91年かな？ロシアから、あ、じゃない、だからソ連から、ジョージアが独立した後、そうですよね。で、
そうです
92年とかに、その、まあ、そのロシア系の人がジョージアに住んでたりとかまだするので、その民族解放するっていう建前でロシアが攻めてきたりとかしてるんですよね。だからまさに今ウクライナで起きてるようなことを、まあ過去いろんな国にそういうちょっかいをちょびちょび出してるわけですよ、ロシアっていう国は。で、それ我々はなんか、ね、今ウクライナが初めてそれが起きたかのように、そのニュースで目の当たりにしてるけど、こういうことが起きてたわけですよね。なんかそれを今まであんまり知らずにいたことをちょっと私は、恥ずかしいなと思う部分もこの映画を見てあった。とはいえ、戦争を直接描いた映画ではなくて、そんなジョージアで暮らしてる14歳の女の子、2人の女の子を描いた映画なんですよね、これはね。で、美しい、映像、そして音楽。で、衣装とか、まあ、撮影の技法的にもとても綺麗に撮られてるんですけど、 そう言って皆さんが思い描くような、華美なね、衣装とかはもちろんないんです。というのはこれ、やっぱり物資が非常に不足してて、食料の配給とかが行われてるんですけど、やっぱ社会主義国の、が崩壊した後の独立したばかりの国なんで、とにかく配給制なんだけど、それが行き届いてないみたいなこととかも生々しく描かれていて、非常に衝撃的というか、に僕は思ったんですよね、これ見たとき。全然知らなかったけど、こんなことが92年に起きてたんだな、みたいな。で、この、ナナ監督が、1978年のお生まれで、
はい、
私、全く同い年なんです。
おー、なるほど。
で、92年に、この2人の少女14歳なんですけども、
うん、
私もだから全く同じ時代を同じ年齢で生きているわけなんですよ。
はい。
だから、僕が、エヴァですごい興奮してたときに、ジョージアにいた人たちは、そんな映画も見ることもできないし、
うん、
なんだろう、建物もすごい、ひびが入ってたりとか、内装の、塗った部分が剥がれて、下のレンガが見えてるような家で暮らしてたりとかね、
うん、
そういう部分を、見ることになって、非常になんというか、驚いたんですよ、僕は。
うん、
なんだけど、なんか、そう聞くとすごく悲惨な映画っぽく聞こえるかもしれないんだけど、
うん、
なんかそんな中で、まあそれは彼女たちにとって普通のことだから、
うん、
特に悲観的になることもなく、そんな中でも楽しいことを見つけたりとかしながら、恋したりとかしながら、したたかに生きていく2人の物語なんですよね。
うん、
っていう映画になってます。で、これがですね、まあ後でロンペさんがおそらくお話しされるんでしょうけど、2013年に作られて、東京フィルメックスの2013年の最優秀作品賞だったようですね。
はい。
で、2018年に岩波ホールで公開されたらしいんです
が。そうなんですよ。ちょっと遅いんですけどね。
そうなんですよね。やっぱり、地味だし、
うん、
見る客はかなり限定される気はするので、
うん、
この U-NEXT でね、無料で見られるんですから、ぜひ見ていただきたいなと思いますし、なんだろう、知らなかった国の日常が見れるだけでも、なんかお得感はあるなとは思うし。
うん、
っていうことがまずあって、で、その女性、女の子2人の物語で、まあ、シスターフット的な要素もあって、
うん、
まあ、アメリカの映画でいうと、ゴーストワールドとか、最近で言うとブックスマートみたいなのジョージア版みたいな風に見てもいいのかなとか思いますけど、
そうですね、一部そんな感じでや
がってますね、そんな感じのね、
うん、
部分もあるなと思ってて、
うん、
でもうちょっと内容を話すと、その主人公エカっていう女の子なんですけど、
うん、
お父さんが不在なんですよね。
そうですね、う
ん、でちょっともう不良っぽくなってる お姉さんと割と、まあミステリアスなんだよな、お母さんがいて、で2人に、まあ思春期ですから、エカは、まあ、反発したりとかしたりとかもして、で友達のナティアって女の子がいるんですけど、
うん、
このナティアのお家はもっと大変で、お父さんいるんだけど、
うん、
もうなんか酔っ払いで、なんかちゃんと働いてない感じで、
うん、
もう夫婦喧嘩が絶えないんですよね、
うん、
でちょっと問題のありそうな弟がいて、
うん、
でおばあちゃんがね、それに対しても嫌気がさしてるみたいな、ちょっと問題である家庭、
うん、
多分みんなそうだったんだろうなとか思いますけど、
まあそうかもしれないですね、
なんかね、そんな順風満帆な家なんてねえみたいなね感じがすごくするんですけど、
うん、
でなんかちょっと好きだったシーンが、なんかお勉強会みたいな感じで女の子たちが家に集まってるんですけど、
あそこですよね
なんか15人ぐらいいるんですよね、
うん、なんかちょっと世代も違う子もいるみたいな、
そうなんですよね、
うん、
でみんなでなんかすげえタバコとか吸ってて、
そう
どういうシーンなんだと思ったら、お母さんが帰ってきて、
うん、
みんなで急いでタバコ消して、
うん、
窓開けてパタパタしたりとかする、
うん、
なんかどこの国でも同じようなことやってんだなみたいなこともあったりとかするんですよね。
そうあれですよね、要するにアメリカ映画で、
うん、
親をロスにすると、
うんうん、
すぐ友達呼んでパーティーするじゃないですか、
そうなんですね、
で、大騒ぎしちゃって、絶
そう
対あ
なん
んな
です
の
よ
バレる
ね。
と思うんですけど、
バレるよね、絶対。
でも、ジョージアのティーンは、ああやって、女の子たち集まって
ね、世間話したりとか ね。
そう、で、やるのがね、まあ、せいぜいタバコ吸うぐらいで、ピアノ弾いて歌を歌うってことですか
そうなんですよね。
ね。
すごいよなとか思いますけど
非
ね。
常にね、可愛い感じですよね。
牧歌的でもある。そう。なんだけど、途中からちょっと不穏になってきて、ナティアに言い寄ってくる、男性が2人いて、そのうちのなんか、割とまともな方っぽい方の男の子が、ナティアにピストルをプレゼントするんですよね。まあ、多分治安が悪いこととか、その渡す本人がちょっと、戦時中の戦火のところにちょっとなんか行くみたいな感じがあって、ちょっと不安があったりとかするんですけど、で、自分がいない間、まあ、これで身を守ってくれってことでピストルを渡すんだけど、まあ、もう一人の言い寄ってくる男の方は、あんまりそこが良くないっぽい感じがしたりとかして、なんかそのピストル自体の存在が、まあ、嫌な予感しかしないみたいなとこをちょっと匂わせつつ、どうなっちゃうのかなみたいな、いう映画になってますね。っていう感じかな。予告編にも描かれるんですけど、そのナティアとエカが、2人で、テーブルを挟んで食事をするシーンがあるんですけど、で、バルコニーで食事してるんだけど、そこはなんかすごくこの映画の中でも綺麗な絵だなと思って見てたっていうところで、僕はああいうシーンがすごく好きなので。
結構映画の中では終盤に位置してる
そうで
そ
す
う
ね。
ですね、場面ですね。
非常にちょっと落ち着くいいシーン、ああいうのを入れるセンスが僕はすごく好きだなと思って、いうふうに思ったとこですね。あとはロンペさんと一緒にお話ししようかな。はい、以上にな
あり
り
がとう
ま
ござい
す。
ます。では、次は自分論文の感想と僕が作品なんだので、その話をしたいと思うんですが、ですね、この作品は、字幕はなかった、吹き替えはなかったので、字幕で見ましたってことですね。で、作品を選んだのは、さっき石山さんが言ってた通り、東京フィルメックスで、上映されて最優秀作品賞を取ったという部分があって、まあ、先月が僕は東京国際映画祭絡みの漂うがごとくを挙げたんで、今月は続いてですね、もう一つの大きな映画祭の東京フィルメックス絡みの一作を挙げてみようかなってところです
な
ね。
るほど。
で、先ほど言ったように、一般公開は2018年で、まあ、今年残念ながら閉館してしまった岩波ホールで東京は上映があったんですけど、
閉館しちゃったんだ。
そうなんですよ。7月でついに閉館してしまったんですけど、岩波ホールが結構ジョージア映画に力を入れていて、今年の頭とかも、ジョージア映画祭2022っていう名前の特集上映なんかをやってたりして、
すごいな。
で、まあ、その時はクラシックなジョージア映画をがっつり上映したりしてたんですけど、で、おそらく前にも多分そのジョージア映画祭っていうのをやってたんですね。で、多分それが2018年ぐらいだと思うんで、なんかそれに合わせた、もしかしたらその花咲く頃の一般上映だったのかなと思いますってとこですね。
じゃあ、ジョージアにはもうそういう映画っていう文化はかなり根付いてるんですね、きっとね。
そうなんですよ。
それ
だ
でぐ
か
らい
らクラ
の
シッ
本
ク
数があ
の、
るってことは。
映画があるぐらいなんで、いわゆる、なんでしょうね。名の知れてる昔の巨匠みたいな人はいるっていうところですね。さすがにちょっとそこまでは覚えてないですけど、知ってる人は多分知ってるんでしょうねってところですね。で、まあさっき、石山さん言われたように、これ2013年の映画ですけど、劇中の時代は92年っていうところで、ソ連占領下から独立状態となった91年の直後っていうところですよね。 で、だからあそこで描かれてる人たちは、その1年前まで、ソ連占領下の中を生きていた人たちってことだと思うんですよね。うん、で、先ほど言ったこの名前の難しいナナエクティミシュバリ
俺の
か
方
な。
がうまかったな。
と、あともう一人これ、ジモン・グロスっていうです
そうで
ね、
すね。
方が、京都監督なんですね、二人で。
なんかこので
、
方はドイツの方みたいですね。
そうです。ジモン・グロスさんはドイツの方で、まあ実はこの二人は夫婦で、
でしょうね。
監督をやってるっていう二人ですね。
この奈々監督がドイツに勉強に行ってたみたいですね。
で、まあ脚本はこの七監督の方が単独で書かれてるんで、まあ、先ほど石山さん言ったように、まあ、本作の主人公、エカ、14歳というのが、このまさに奈良監督が14歳だった頃が92年ということなんで、前に DigiUnext でやった、悲しみにこんにちはという映画で、カルラ・シモン監督がまさにそういう描き方をしてたと思うんですけど、あれ方式っていうん
そうで
です
すね。
ね。というわけで、まあ、主人公は、エカという名前の子なんですけど、まあ、先ほども話があったように、親友のナキアって女の子も、僕なんか結構大きな描かれ方をするなと思って見てたら、これ英題がインブルームっていうタイトルなんですけど、英語版のタイトルポスターを見てみると、このインブルームの下に、カッコ、エカ&ナキアっていうふうにサブタイトルみたいに書いてあるんで、まあ、ダブル主演に近いような構成なんだなという感じですね。で、英語のポ、えっ、えーと、海外版、英語版のポスターも、この二人が大きく映ってるような構成になってるんで、まあ、この二人の話っていう感じなのかなとは思いますね。で、まあ、キャラクターが14歳で、まあ、その前後の世代も出てくるんですけど、まあ、一種の青春ものみたいな感じにも見れるっていうとこですね。まあ、先ほど、石山さんが言った、女子たちが集まってるところとか、まあ、一番大きな部分だったりしたかなってところですね。で、やっぱ、その中でもやっぱりメインはこのエカとナキアで、やっぱりそれぞれの家庭に、問題があったりして、やっぱ僕もナキアの事情の方が深刻な感じをしたんですけど、まあ、なんかそこら辺の事情もあって、この仲良かった二人がちょっと険悪になるんですよね。ちょっと離れてしまうというか、ここは結構悲しくて、なんか切ないなと思いながら見てたんですけど、僕、この映画見た後に、あるドラマを見まして、これがですね、HBO 制作のハウス・オブ・ザ・ドラゴンっていう
おっ
ドラマ
と、
なんですけ
おっとっと、
ど、これね、僕今見てる途中で、シーズン1全10エピソードのうち、今、エピソード8まで見終わったんです
おお、
け
もうほ
ど、
とんど見てるじゃないか。
そう、結構もう終盤なんですけど、このハウス・オブ・ザ・ドラゴン、通称ハウドラには、レイニラ・ターガリエンとアリセント・ハイタワーっていうで
な
する ね、
ほど。
二人の女性が結構軸になってる話なんですけど、まあ、この二人は幼い頃から親友ということなんですね。まあ、ちょっと身分は違うんですけど、仲良かった二人なんですけど、まあ、これがですね、ドラマが進むにつれて、大変な争いに発展していくってことなんですけど、ちょっと、だから、この、レイニラとアリセントの最初の方を思わせるような、この花咲くこのエカとナティア
なるほ
の
ど。
感じがしていて、だから、このエカとナティアがちょっと離れてしまったところには、この後大変なことになるじゃないかなっていう、すごい不安もあるような感じなんですけど、ただ、この花咲く頃の中の二人は、ですね、まあ、あるパーティーがあるんですね。で、そこで、エカの方が、あるダンスをですね、披露する場面があるんですけど、
おもむろに踊り出すんですよね。
そうなんですよ。 ちょっとこのダンスとダンスシーンが最高で、
うん、
これ結構この映画の場面写真とかによく使われてる、
そうですね、
ところなんですけど、
うん、
ここが素晴らしくて、うん、特になんか、ダンスが盛り上がっていくと、なんか周りにいた人が布みたいのをポイって投げるんですね。
ああ、やってましたね。
うん。で、それを見たらちょっと、エカが少し笑って、なんか、布を整えて、それを、なんか、口で拾い上げるみたいな動きがあって、なんかそこですごい、周りにギャラリーが盛り上がるんですけど、
うんうん、
なんか、すごくかっこいい場面でもあって、
で、なんかあるんでしょうね、ああいうのがね。
ね、うん、うん、ある、なんか、おなじみのみたいな感じだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
で、この場面で、結構人が囲むようになって、そこで、中心で絵画を踊るんですけど、
うん、
その、踊ってる絵画の背後に、ナティアがいるんですけど、
うん、
で、この前の場面でも、まあ、ある人たちが踊ってたんですけど、その時は、ナティアはもう明らかに顔が下向いてるような感じで、
うんうんうん、
まあ、明らかに暗い表情をしてるんですけど、この絵画が踊り出した時に、
うん、
すごい笑った、ナティアの顔が捉えていて、
うん、
ここがすごい素晴らしくて、
なるほど。
ここ、10分とまではいかないですけど、5分以上のワンカットのシークエンスなんですけど、
うん、
まあ、演じてる俳優陣も見事ですけど、カメラも本当見事で、
うん、
やっぱね、まあ、もちろん、踊ってる絵画を追ってるんですけど、その、後ろにいるナティアをなるべく常に捉えるような感じで撮られていて、
うんうん、
やっぱね、すごいここが見事だなと思って、僕、うん、映画見終わってからここだけもう一回見直しましたけど、すごいね、2回目見ても、すごい感動的な場面だなっていうふうに、
なるほど、なるほど。
思いましたね。
うん、
で、まあそこは、まあ結構中盤よりだと終盤の、まあ、クライマックスみたいなシーンなんですけど、映画の終わりでは、まあ、絵画がある場所に行った感じで、形で終わるんですけど、
うん、
結構映画の終わり方、そしてもう切れ味がありますし、
うん
うん、僕なかなか良かったなというふうに思った映画でした。
うん
うん、で、この夫婦の監督で、まあ何本か撮られてるんですけど、
うん、
ですね、先月までネットフリックスでもう一作見れたんですけど、これがまあちょっと11月末で配信が終わってしまって、
うんうん、
今は見れないんですけど、僕はちょっと駆け込みで見たんですけど、
うん、
マイ・ハッピー・ファミリーというタイトルの、
うんうん、
これまたジョージアの話で、こっちは50代の女性が主人公で、まあ、2人の子供を持っているんですけども、もういい年まで育て上げたという母親が主人公なんですけど、
うんうん、
彼女が突然、もう私は家を出て一人で暮らしますからって言って家を出て行ってしまうって話なんですけど、
うん、
まあ結構それにより、まあ予想はできますけど家族と揉めるって話で、
うん、
まあ全然マイハッピーファミリーではないっていう話なんですけど、
なるほどね、
これもやっぱなかなか面白くて、
うん、
見てよかったなと思うし、
うん、
ちょっとこの監督コンビは名前を覚えておこうかなと思って、うんうんうん、まあちょっと新作来たらまた見てみようかなというふうなコンビだったかなというところですね。
うん、
はい。
の花咲く頃が2013年で、
はい、
マイハッピーファミリーが、長編第2作になって、それが2017年に撮影されてるようですね。
うん、うん
うん。
ちょっとね。
でもまあ、ユネクストのことだから、またひょっこり入ったりとかね。
うん、
ありそうですけど、
ね。ネットフリックスから外れたんで、
うんうん、
ユーネクストが拾う可能性はあるなとは思うんですけどね。
あ、そっかそっか。もともとはネットフリックスの方にあったんだ、そっちは。
そうそうそう、
マイハッピーファミリーの方は。
そうです、そうです
。なるほど、なるほど。
うん。なんで、まあ、ジョージアの映画は、僕は3本目ぐらいだったと思うんです
よ。マジかい。
うん、なかなかね、いいなって感じですね。
うん、この花咲く頃の、ホームページがあって、 そこには伝統あるジョージア映画は、放浪の画家ピロスマニっていう映画と、落葉って、まあ、落ち葉ですよね、っていう作品が有名らしいです。
なるほど。
数々の名作を生んできたんだって。
まあ、ジョージア映画祭でやったかもしれないですね。
そう、多分やったんでしょうね、きっとね。
うん、
だ今回のこの花咲く頃は、その伝統あるジョージア映画に吹き込んだ新しい風だそうです。
うん、ね、そんなこと書いてありましたもんね。
そう、新しいも何も古い方を知らんのだがっていう。うん、まあでもこれはちょっと掘りがいがありそうですな、ジョージア映画っていうのは。
ね。
うん。
まあ、だから、ジョージア映画祭とか通ってた人は、そういうの見たくて通ってたのかなってところだと思いますけど。
すげえなあ。
まあね。まあ、全部は見れないですからね。
そうですね。
うん、
僕は、ダンス、生かすダンスが出てくる映画っていうのは、ある程度コレクトしてまして、
はいはい。
たくさんあるんですけど、
うん、
まあ、生かすダンス映画特集、そんなのできるかっていう話ですけど。話したところでね、割と好きなのはギリシャの映画で籠の中の乙女っていう映画が、あの人なんでしたっけね、ロブスターの人ね、
はい、
ちょっと忘れましたけど籠の中の乙女はいいダンスが出てきます。
いや嫌な家族の
嫌な家族の話。
うん、ヨルゴス・ランティモス
ですね。ヨルゴス・ランティモスですね。
はいはい。あれね。まあ、パッと思いつくのはナポレオン・ダイナマイトとかです
ね。ああ、あれもいいですよね。そう、まあ、有名なところで言うと、卒業白書のトム・クルーズとかはね、有名ですけどね。うんうん、この花咲く頃もバッチリ生かすダンス映画の中に、僕の中のコレクションに入りましたね。
僕、好意にしてる入江優監督が、
はいはいはい、
最近そういうのにハマってるらしくて、
ほうほうほう、
ちょいちょい自分の映画にダンスシーンをピンポイントで入れてきました、ね。
やっぱ印象に残るんだよな、そういうのって。
うん、
ここは決めのシーンだなって見始めてすぐ分かるっていうかね。
うんうん、
ここはよく見ないとっていうね。
うん、いやでもなんか、その土地にある伝統的なダンスみたいなやつとかって、やっぱいいなって感じ
ですね。いいですね。
うん、
そのなんかこのエカに対してちょっと意地悪してくる男の子が出てくるんですけど。
あ、来ますね。
ああ、何なんですかね、あの二人組はね。
ああ。
めちゃめちゃムカつくんですけど。
ああ、だから、ちょっとだから、エカのお父さんに関わるとこで、
ああ、
そうですね。一つ何かありそうな、
ありそうなね。
なんかことは言われてましたよね。
うんうんうん。うんまあ、あそこの関係にもちょっとオチがつくんですけどね。
うん、そうですね、うん。
なかなか面白いとこですな。
うん。
うん、
その、なんでしょうね。まだ、その、不穏な状況下にあるっていう、背景を描くのに、
うん、
絵画が乗ってる、その、冒頭とか特にそうなんですけど、バスみたいなの乗ってるんですけど、
そうですね。
うん、まあ、バスっていう名のでかいワゴン車みたいな感じ
ですけど、うんうんうん、
あそこでラジオみたいなのがかかってて、
うん、
そこで流れてるニュースみたいなやつで結構背景を、
そうですね、
説明してるようなところもあって、
ね、ああいうとこでまあ一応分かりやすくしてるっていうところ
もあるんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。まあこれもこのディギーネクストでやりましたけど、ケリー・ライカートのオールド・ジョイっていうやつも、
うんうん、
車の中でかかるラジオみたいなやつが結構その当時のアメリカの背景を説明してたりして、
そういうことですね。
うん、なんかああいうラジオとかテレビとかで流れるもので説明するっていうのは、まあ一つの手法なんだろうなっていう感じ。
小道具としてスマートですよね。
うん、
なんかセリフとかでやるよりはね。
うん、そう、そう思いましたね、うん。
多分、ジョージアでも若い人が当然これ見るわけじゃないですか。
はいはい、はい。
で、自分が生まれてないような時代の話の可能性もあるわけですよね。例えば20代の子がこれ見るとか、はいはい。そういう子たちは、まあ、もちろん歴史として勉強してるんだろうけど、実感が多分伴わないと思うので、
うん、
ああいう形で、ちょっと匂わせたりとかするっていうのは非常に有効なんだろうなと思いますね。
うん、ね。で、うん、まあ、ラジオという表現だったらそんなに、
邪魔もしてこないしね。
うん。できるそうだしって、なかなか、うんうんうん、なるほどなという感じは。
確かに、うまいとこですね、
うん。
うん。で、あんまりこれ、だから、はっきりと、こういうことが起きてますってことも言わずに、
うん、
なんか、端々で、お父さんが怒ってることとか、 そういうなんかちょっと街で噂してる人たちの話とかで どうもあそここの街でどうもこういうことが起きてるらしいみたいな感じがちょっと匂ってくるみたいな程度の、
うん、
あの描写に留めてるところもなんかいいですよね。
そうですね、うん、
多分その少女たちの話の背景にそういうことがあるんだよぐらいのことで、
うん、
そこをバックとして、でも主題はあくまでこの女の子たちの感情の揺れとかそういうことを描きたいと思うから。
いや、まさにそうだと思いますね。
そうですよね、きっとね、うん、
で、そういうふうに僕らも捉えられるんで、
そうですよね、
まさに結構意図通りなんじゃないかなという ような感じの作品だと思いますね、
うんうんうん。この間私の金座座ラジオの方にロンペさんゲストで来ていただいて、
はい、
ポール・トーマス・アンダーソンのお話したじゃないですか、
はいはい、
であそこでインヒアレント・バイスっていう映画の中でその、
うん、
雨の中を走る人のシーンをすごく良かったっていう話をしたじゃないですか、
はい、
でこの花咲く頃にもその、うん、雨の中こう走っていくシーンがあるんだけど、
はいはい、
なんか雨ってやっぱ多分エモーショナルな何かを表現してるんですよね、映画の中の雨って。まあそうね、絵的な、まあ、変化っていうのもあるんだけど、
うん、
やっぱなんだろう、エモエモって便利に使ってるな俺その中走ってくっていうだけでもちょっとなんかやっぱ絵的にいいし、
う
ん、大きく感情が揺れるっていうことの表現でもあると思うんだよな。撮影のスタッフからすると雨降らしの撮影ってやっぱ大変な部分が多いですけど、
でしょうね、
うん、でもなんかやっぱやる価値がある大きなシーンだなと思うし、
うん、
ここ見てくださいっていうね部分でもあるし、
うん、まあやっぱ印象に残りますよね、
うん、印象に残ると思うんだよな、うん、ただね常に晴れてる映画よりも
、
ね、雨の日ってのは必ずあるわけだから、
うん、
そこを、まあうん、そう、二人でわーって走っていくとことか、やっぱりいいなって思っちゃうな。
まあ、パッと今言われてもね、うん、ああ、そこだっていうふうに、
うんうん、
思い出せるし、
うん
うん、まあ、それだけ印象に残るんだろうなとは思うんですね。うん
うん、でその同じポール・トーマス・アンダーソンで言うと、その、リコリス・ピザで、主人公二人、男の子と女の子がバーッと、あれは雨は降ってないけど、やっぱ走っていくシーンが印象に残るんだけど、
うん
うん、やっぱ走るのも感情表現だしね、あの映画だとね。
ねうん、リコリスピザ思い出すのに、もう走ってばっかりですけどね。
走ってばっかり。逃げて走るのもあるけど、やっぱこう二人がやっぱもう青春のほとばしりで走り出すっていうのはやっぱりいいですよね。
うん
うん、ちょっと花咲く頃も、何でしょう、うん、ケーブルカーみたいなところから降りて、二、うん、人でなんか湖に向かって走っていくんだけど、ね、なんか意味があるのかないのかわかんないけど、とてもいいシーンだなっていうふうに思うんですけどね。
うん。
うん、
まあ、走る映画でも。
走る映画もいいかもしれないね。
うん。
まあ、ランローラランとか。
うん、やっぱ横方向で、
うんうん、あ映画ね
走る絵はいいですよね、
はいはいはいはい、
分かりやすくね、うん、
フランス映画でさあどう忘れしたな人、汚れたち
あ、はい、
だっけ横にすっげえ走っていくカットがある有名なやつ、
うん
うん、汚れたちだったと思うけどな、
まあ、カラックスなのは間違いない、
うんうんうんうん、あれはすごく印象的だったな。
うん、ねえ。
ねえ。
途中でスピード上げてもらったり、カメラが頑張って追ってもらうと、
そう、カメラの並走もね、だからレール引くのか、
うん、
そのジブっていうそのタイヤ付きの、まあ車椅子みたいなのにカメラ乗せて走るかとか、
は
い、いろいろあるけど、やっぱカメラって揺れに弱いので、
うん、
だ吊るして撮ったりとかね、いろいろするんですけど、
うん、
横にどれぐらい移動させるかっていうのはやっぱり結構困りもの。
うん、どうなんですか今だとドローンでやるんですか ね、 なんかね。
ドローンでやる可能性もあるけど、ドローンだとやっぱ画質がやっぱあんまりそれほどでかいカメラは積めないから、
うん
うん、ドローンってのもありだと思いますけどね、今だったらね。
うん
うん、やっぱりベルイマンとか、
うん、
砂浜で横移動させるシーンとか有名なとこがあるんだけど、
うん、
あどうやって撮ってるのかよくわかんないっていう200メートルぐらい横移動してるけど砂浜だろこれみたいなどうやってんだろうみたいなとかね、いろいろ 撮影の技術のこともね、いろいろ面白いですけどね。何気なく見ちゃうけど、この時代にこれ撮ってんの、どうやって撮ってんだろうみたいなとか。オーソン・ウェルズのね、あの黒い罠とかもそうですけど。謎に移動させてるシーン。意外と単純だったりするんだけどな。なんだっけ、ガスバンサントの、カート・コバーン、そう、エレファ、いや、エレファントじゃなくて、カート・コバーンが亡くなる2日間ぐらいを想像して撮った映画、なんでしたっけ、なんとかデイズ。なんとかデイズ。ストレンジデイズみたいな。あれで、カメラが後ろにバックしてくんですよ。まあ、トラックバックなんですけど、こう、かなり下がるんですよね、それが。トラックバックってカメラがゆっくり後ろに向かって、だからカメラがだんだん引いていくっていう絵なんですけど、
うん、
それ、ゆっくりすっごい長い時間引くんですよ。多分4分ぐらい引くんじゃないかな。で、メイキング見たんですけど、まあ、レールが、お金があんまりない映画なんで、
うん、
レール1本あたりいくらとかっていう話なんで、
うん、
あの、突起部さんっていう、その、特殊機材かな、
うん、
突起部さんって。うん、屋さんが、そういう機材屋さんでレールも借りてくるんですけど、まあ、お金がないんで2本ぐらいしか借りれないんですよね。で、どうするかっていうと、まあ、チクタクバンバン方式で、
なるほど。
あの、引いてったら、当然、あの、ま、引いてったら、その残ったレール映っちゃうと困るんで、迅速に外すわけですよ。
うん、
で、それを後ろに持ってってレールに継ぎ足すんだけど、
うん、
その継ぎ足す時にガチャってやると揺れるんで、
うん、
そーっとやるんだけど、何回も何回も挑戦して、その様子が面白かったです。
逆にゆっくりしか引けないってこと
ですね。引けないんですよね。
うん。
いや、撮影って面白いなと思って。
なるほど。僕は未見ですけど、ラストデイズ。
あ、ラストデイズですね。はい。結構僕ね、好きな映画ですね。何の意味もわかんない映画ですけど。何気に好きなんだよな。DVD 持ってるし。
なるほど。
はい。
ちょっとね、
全然、花咲く頃、いい映画なんで見てください。
はい。ちょっと、他に逸れてしまいましたけど。
そうですね。
はい。あの、ジョージア映画。
うん。
見つけると思えばいろいろあるんで。
そうですね。
はい。あの、気になって方は、うん、まあ、花咲くは分かりやすいですけど、
うん、
他にも多分、うん、レンタルとか配信で見れる作品あると思うんで、見ていただければ、
ね、そうですね。
この
主役2人の女の子も多分、これ映画デビュー作だと思うし、
うん、
全然女優さんとかじゃなくて、普通にね、街に生活してた人の中から多分、監督が探してきてっていう感じだったみたいなんですけど、
うん
う
ん、
そうは思えないほど二人とも上手だし、非常に鮮烈な演技というか、
うん、
素晴らしかったですね。
まああのダンスとか元からできたとしか思えないんで、
そういうことですよね。
あ、まあもしかしたら踊れたから作ったシーンなのかっていう感じがしますけどね、う
ん、かもしれないですね、
うん
なんかたまにそういう偶然が、うん、あの映画自体非常に良くするってこともねありますからね。
しますね、うん。
いい映画です。
はい。
はい。
というわけで、Digin U-NEXT と今回は花咲く頃の感想でした。石山さんなんか告知などあればお願いします。
そうですね。はい。今日は、12月21日なんですが、私がやってる金座座ラジオというポッドキャストの、最新回が、ポール・トマス・アンダーソンの、特集の、第4弾ボリューム4まで全部配信されておりますので、もしよかったら聞いてください、ロンペさんと2人でポール・トマス・アンダーソンの作品を1本ずつ割と丁寧にお話ししてますのでぜひ聞いてください。
はい、
よろしくお願いします。
はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。